ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB サンキューと
JR2KHB スラと
JS2AZ 森林と
GF7ELG コアタと
JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の話題ですけれども、アンテナの立て方ということでお送りいたします。それではハムのラジオ始まります。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
前回放送のポタソタでの補足情報です。須田さんお願いいたします。
はい、前回ポターソタ最新情報でお伝えしたちょっとソタのシステム登録のところについてですね、1個補足です。で、放送で日本支部のサイトに登録の手順の記載がないよっていうことをお伝えしたんですけども、実はその後よく見ると発見しまして、ソタデータベースの説明というページが SOTA ソタの日本支部のサイトにあります。で、このソタデータベースっていうのが更新したログをアップしたり、あるいはアクティベーターの方がログをアップしてくれてポイントがつくっていう、その基本のサイトになってくるので、ここにユーザー登録をするってことになるんですけども、このソタデータベースの説明っていうページにユーザー登録の手順が非常に詳しく書いてありますので、これからソタちょっと興味あるよという方、ポイントが集まってるかなってご覧になる方はですね、ぜひこのソタデータベースの説明のページをご参照くださいということでございます。
ありがとうございます。西日本ハムフェア開催、ハムのラジオ出展のお知らせです。第23回西日本ハムフェア、日にちがですね、令和8年3月の8日日曜日、9時から15時ということで、場所がですね、去年と同じ日産自動車九州株式会社の体育館およびゲストホール、住所がですね、福岡県、宮古郡、神田町というところなんですけどもね、会場はですね、日産自動車のね、企業の体育館を借用しております。から駐車場もあるんですけれども、駐車に関するルールがあるんですよね。で、駐車止めるだけじゃなくてね、どういう方向にどういうふうに、動くか、一方通行を基本になってますんでね、このルールをね、必ず守っていただきたいんですよ。ホームページにもいろいろ書いてますし、駐車ルールもね、書いてますのでね、それをね、ご覧になってご来場いただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ハムのラジオのブースはね、Day の5というところで、電子工作とかのね、行われますので、舞台なんですけども、そこの下のすぐ前ですね、舞台に向かって左側の隅の方に位置しておりますのでね、大体例年、同じところに配置していただいてますんでね。
そうですね。
大体同じ場所。ちょこちょこっと動いたりしますけれども、大体決まってますので、よろしくお願いいたします。でね、あとメーカーさんで、ね、ケウントさん、ヤヨさん、アイコムさんのブースからアンテナ関連とかね、メーカーさんのブースもありますのでね、さてさて、新製品。
そうですね、ケンウッドさんどうなってるでしょう。
そう、前のねハムフェアの一連のハムフェア10月に全部、名古屋で終わりましてね、それちょっと時間経ちますんでね、
そうですね、
なんか期待したいなと、いうことでございます。今日の話題ですけれども、アンテナの立て方ということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
ニヤマになって無線ライフを劇的に進化させよう。上級ハムになるなら試験に受かるための丸暗記方式ではなく、真の知識が身につく対面のリアル講習会形式がおすすめ。 QCQ 企画はリアル講習会形式のニヤマ養成課程を2026年1月から開催します。授業のすべてを対面の講習会形式で行っているのは QCQ だけ。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、今日はですね、アンテナの立て方と題しましてね、ハムのラジオのね、スタッフがね、実践しているアンテナ設置法をね、ご紹介していきたいと思います。アンテナ制作に関しましてはね、メインディレクターの方からね、いろいろとご紹介いただいてますし、皆さんもね、ご紹介していただいてるんですけども、それをね、どのようにして上げているか、 アンテナあってもね、やっぱりね、どうやって上げてるかっていうのがやっぱり、
そうですよね。
ね、気になりますよね。
気になりますよね。
はい、で、あと、まあ、家の作りですね。はい、どういうあの住宅に事情になってるかによってもね、建て方って変わってきますんでね、はいはい、まあ、そのあたりを、リスナーの皆様の、ね、参考になればと思いましてね、はい、お送りしたいと思います。はい、でまずは各自のアンテナの状況を、ね、簡単にご紹介したいと思うんですけれども、まず私 JR3QFB ですけども、私の自宅の屋上に、ね、ルーフタワー上げてるということで、まあ、まあ一般的な、はい、ある程度の屋根の上に上げれるスペースがあれば、
そうですね、
上げられる。
ちょっと屋上というところが一般とは違うかもしれないですけど、ね、
ですね、から JR と KHB 須田さんですけども、アパートのベランダということでね、まあ、ちょっと前の情報になるかな。
そうですね、今はちょっともう上げてないんですけど、
う
ん、
そうですね、
はい、上げてた時は、まあ、そういう環境、
そうですね、はい。次に JS と AZ 森林さんですけども、現在ベランダの方に建ててらっしゃるんですよね。
そうですね、集合住宅の小さなベランダという形になりますね。
そうですね、はい、はい。から JFM-ELG 小畑さんですけども、まあ、ご自宅とご実家とあるんですけども、タワーがメインかな、ご実家の方は。
実家はそうですね、うん、オブジェとしてタワーがあります使ってないですけど自宅の方、今柏の方はですね、ベランダの方を使ってちょっとしたアンテナ上げてます。
そうですね、はい。から JG1ITH リオさんですけれども、まあ、ご自宅とラッシャックということでね、
はい、自宅の方はね、ベランダに VU の GP と、U の3エレメントが上がってます。それだけだけですね、はい。でナスの自宅の方にはタワープラス はしごタワーが上がってます。
なるほど。最後にディレクターいかがですか。
はい、私は自宅の屋上の灯屋の角を壁をうまく使ってそこにポールを設置して上げてます。ルーフタワーとかは上がってません。
あ、なるほど、
はい。
ということでここのメンバー見ると大体一般的なアンテナの立て方すべて網羅しているような。
そうですね、
そんな感じがしますね。
大体日本の平均的な範囲は網羅しているような気がします。
そうですね、はいはい。ということなんでね、はい、まあ、皆様 のお役に立てればということでね、ちょっとお話ししてみたいなと思いますのでね、はい、よろしくお願いいたします。ではまず最初に皆さんが多分たく結構気になるとアバマンの方の、ね、アンテナ設置状況、はい、ということなんですけどもね、まず須田さんの方からお話をお願いできますか。
はい、私はですね、今実はアンテナを上げていなくて、ただ、かつて、まあ、今私が住んでるアパートの、まあ、ベランダっていうことになるんですけども、モービルホイップを最大で2本ですかね、まあ、ちっちゃいベランダに無理やり上げておりました。いわゆるセンターローディングの、長い2メーターぐらいあるですね、HF のモービルホイップを、つないで、で、HF 一応出れるようになっていたというような状況です。うちのベランダは、手すりがついていて、アルミの、まあ、もちろん、なんか塗装というか、メキというかされてるような、ものの、ややちょっと楕円形みたいな感じのですね、断面をした、手すりがこう、壁のところについてるっていう状態だったので、まあ、そこに、金具をかましてですね、あれ何金具っていうんですか、ちょっと銀色のちょっと、まあ普通パイプとかにかませられるような台座になってるんだと思うんですけど、はい、まあ U ボルトのですね、はい。で、まあそれを、まあパイプにかませる側のやつって大体こうギザギザギザギザしてるんで、うんうん、それやると傷ついちゃうんで、その金具をこう、裏返しにしてですね、平たい面でこう挟むようにしてっていう技を使って、まあ比較的、まあ建物へのダメージが少ないようにその金具をかますっていうことを確かやった記憶があります。
それは出す方向は水平方向ですか？
アンテナが垂直でしたね。
垂直に上がって
ですね。アンテナ垂直です。はい。水平は、まあ、ちょっと道路に突き出ちゃいそうな感じになるんで、はい。垂直に、まあ、なるべくちょっとでも、なんですか、高さが稼げるようにって言ったら変ですけど、うん、いうような使い方をしてました。うん、はい。で、あとはもうケーブルを頑張って引き込むっていうことをするんですけど、いわゆる、まあ、建物への引き込み部分っていうことは、あれ、隙間すり抜けケーブルみたいなのなんか売ってますよね。
あ、あります
ね。平たい、なんか同軸じゃないんでしょうけど、はいはい、ああいうのは厳密には。 平たくなってこう窓のと窓枠の間をすり抜けられるようなケーブルってのが売ってますけど、はいはい、あれを使ったりですね、あとは、まあ、それのよりもっとお手軽なやつで、あの、まあ、いわゆるテフロンケーブルみたいな、あの細身での柔軟性のあるノズルケーブルが売ってますけど、あれをもうそのまま挟み込んじゃってなんかやってたとか、そういうのをやってました、で、まあ、それを引き込んで、まあ、宅内に引き込んで、まあ、宅内そんなに窓から距離がないところ、何メーターぐらいですかね、まあ、せいぜい2メーターぐらい引き込んだところにがあり、もう、あの、私がいつもこの収録の時の座っているデスクなので、そこへ、引き込んでですね、で、まあ、そこでやってたっていうことになります。で、最大、で、アースはですね、あの、やっぱり、HF のアンテナなのでアース問題がめちゃくちゃ大変ではあるんですけども、幸いにして手すりがアルミであったの でただネジとかはないっていう状態でした。で、何をやったかというと、まあ、知る人は知る定番テクニックではあるんですけれども、いわゆるそのラジアル用のあれなんていうんですか、丸い端子がありますよね。その M コネにかます圧着端子がありますけども、そこにある程度の長さの線を引っ付けといて、でその線をですね、この手すりにぐるぐるぐるぐる巻いておくと、でそうするとなんだかよくわからないけど、直接はつながってないけど容量結合ってい こう魔法の結合が働いてですね、それがアースになってくれるということで、まあ、これが功を奏しまして、HF のアンテナでも、まあ、ある程度実用になるレベルではもうインピーダンスが合ってくれたというような経験があります。ただもちろんモービルホイップなんで、そんなに広い範囲の整合が勝手には取れないので、まあある程度はちょっと宅内でアンテナチューナーかましてごまかしたりっていうことはやってましたけど、まあ基本的にはアンテナとアースで整合は取っていたということですね。はい。で、あともう一つやっぱり悩まされたのがインターフェアで、どうしてもアンテナとそれから私がオペレートしている場所との距離が近かったので、で、かつ、まあ、その間にいろんな電子機器、例えばそのパソコンであるとかスピーカーであるとかっていうのも置いてあったので、非常にインターフェアには悩まされました。で、やっぱり最後にはコモモードチョーク入れたましたね。コモモードチョークを入れて、で、その引き込みまでの間にちゃんとそのコモモードノイズをなるべく立つようにして、で、そこから、なるべく綺麗な状態のっておかしいんですけど、綺麗な状態の信号を同軸に乗ってくるように引き込んだっていうのが、まあ一番効いた策で、まあそれでも、やっぱりどうしても乗っちゃう部分はあったんで、それはもう一生懸命パチンコを巻いて対策したっていうのが、まあ実情っていうことになります。まあそれでも 50W で、FT8 とかやると、もうスピーカーとかブーってなるし、なんかパソコンのディスプレイはなんか切れるようになっちゃったりするし、みたいなところで、最終的に 100% 解決は確かしなかったんですけど、まあそれでも多少は楽しめたかなっていうのが、まあ私の場合でしたね。もうインターフェアとの戦いはもうずっと終わらなかったなっていうのが、私の思い出にはなってます。はい。
アンテナってやっぱり距離が近いので、ちょっと大変ですよね。
そうですね。同軸のコモンモードで多分伝わってくる分だけじゃなくて、直接飛び込んでくる分が相当にあったんだと思いますね。やっぱりそれはちょっとどうしようもなかった部分もかなりあったかなと、いうふうに思います。そうですね。高さもアンテナ稼げてたわけじゃないので、本当に直接飛び込んでた分が相当あったんだろうなっていう気がしますね。まあでもそれでも FT8 ではありますけれども、6大陸はやってたので、はい、まあ、FTA と様々ではあるんですけど、まあ、このクラスの、まあ、ギリギリ、まあ、うち2階建ての2階なんですけど、ギリギリなんとかアンテナつけて楽しめる範囲のことは、まあ、できたかなと。で、ただそこから先 QRO とかするとやっぱり隣とかに迷惑かかっちゃうといけないなっていうふうにも思ったので、もうある程度やって、それでこのアンテナはここまでだなと思っておしまいにしてしまいました。
なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。次は森林さんいかがですか。
はい、JSZ 森林ですが、私のシャックは一応7階建てのですね、集合住宅の一応7階にありまして、最上階という意味では非常にいいんですけども、周りは13階かな、倍以上の高さのマンションがあったり、あとコンビニの屋根には太陽光発電がついてたりして、かなりノイズがひどかったりしてですね。結構厳しい環境ではあるんですけども、まあ、それでもなんとか HF がやりたいということで、うん、工夫してきています。で、設置しているベランダがですね、エアコンの室外機置き場といいますか、いわゆる2メーターですね。幅が2メーターで、奥行きが 1.2 メーターっていう、もう非常に小さなベランダしかなくてですね、これで HF できるんかなって初めちょっと悩んだんですけども、うん、どうしてもやりたいということで、なんとかいろいろ苦心しているのが今の状況です。で、アンテナ自体はですね、これちょっともう今、絶版になってるんですが、CQ ハムラジオオリジナルの ATU エレメントっていうものを使っています。で、これ最大長が 2.75 メーターで、うん1.17 メーターということで、1メーターちょっとから、まあ、3メーター弱まで、こう、長さ可変なんですけどね。で、屋外型のアンテナチューナー。で、私の場合は H4 を使ってるんですが、で、それとカウンターポイズということでやっています。ちょっとベランダの手すりもコンクリートでできていますんで、アースが取れないという状況があったので、もうカウンターポイズしかないなということでやっています。
カウンターポイズは何メートルぐらいある？
はいはい。これはね、3メーターのビニールケーブルを5本ぐらいつけてですね、もうベランダの地面全部それで埋まってるみたいな感じに。
そういうことです。
なってますね。
足の踏み場がないというやつ
ですね。ないっていう感じですね。うん。で、これでなんとかですね、3.5 から50メガまで、マッチングが取れていまして、うん。で、あとも2メーターと430のモービルホイップという、この形でやっています。うん、で、まあ、本題の設置方法なんですが、非常に狭いベランダですので、うん、まあ、タイヤ乗り上げ型アンテナ機材、いわゆるマウントベースというやつですかね、タイヤで踏んで立てるっていうやつですね。
組み立てくんってやつですね。
組み立てくんっていうやつですね、商品名でいきますと。うん、はい。これにテレビ用のアンテナマストを立てて、そこに今の、ATU エレメントを設置しているという形です。で、ATU エレメント自体ももう 2.75 メーターフルに出してもですね、ちょっと厳しすぎますので、2メーターぐらいですかね、それぐらいの長さに調整をしていて、で、使うときだけマストごと回してベランダから出しているという形でやっています。うん、はい。で、使わないときはこう、ぐるっと回して中に入れて、まあ、しまっているという状況にしていますね。はい。
水平方向に出すんですね。
ちょっと斜めに、そうですね。斜め45度ぐらいの角度で、
はい。
はい。出してまして、で、うん。そのままくるっと回して、そのまま中にしまっているという形ですね。
はい。
はい。なので、まあ、そんな非常に、貧弱ではありますけど、3.5 から50まで一応使えるという形にはなっています。うん、はい。で、まあ、今、カウンターポイズはそんな形ですのでね、風とかでこういろいろこの動いたりするんですよね。そうすると時々マッチングが取れないバンドっていうのが出てきたりしますけれども、まあ、外に出てちょっと触ってあげるとですね、また取れるようになるという、なんか、非常にいい加減な感じではあるんですが、まあ、これで一応十分、とりあえずは使えてますが、まあ、当然ちょっと弱小設備ですので、まあ、パイルアップに貸すとか、そういったのはなかなかできないんですけれども、一応コンテスト中心に、電信で今日調べてみましたら、DXCC は51ぐらいはいけてるんで、うん、まあ、全ての南極を除く全大陸とも一応できてますんで、とりあえずはそんな厳しい制限の中でも最低限いけるのかなというふうには思っています。はい。まあ、そういう形で、実はリモートシャックもありましてね、FT8 とかそれはそちらの方でやっていて、やってるんですけども、電信だけはやっぱり手元でやっていて、電信の、実績というのは全てこの、ATU エレメントでやってるという形なんで、まあ、そんな形になっているという状況ですね。
はい、同軸はどうやって引き込んでるんですか？
これはエアコンの、配管口が開いてますので、
はいはい、
そこから通しています。
ああ、
はい。で、先ほど言いましたね、エアコンの多分室外機置き場という設定のベランダだと思いますので、もうあえてエアコンはつけていないですね。うん、もうここにはもうつけずに、シャックとして使っていますので、
はい、
その配管口は自由に使えるので、そこから同軸を引き込んでいるという形で、うん、まあそういう意味では配線の自由度は非常に高いです。
うん
うん、ただまあエアコンがついていませんので、極寒と灼熱ということで、夏は特に、まあ、40度ぐらいになっちゃうという、
すごい、
いう中で、無線をやっているという形なんですね。はい。 なので、まあ、本当に、タイヤベース、まあ、を使って、マストで、小さいアンテナを出していると。それでも、まあ、なんとか、最低限、楽しめるかなっていう感じはございますね。はい、で、アパマの前、ちょっと防護芯で計算しましたら、結構厳しかったんですね。
はい、
で、まあ、一番最上階なので、上の階がないので、比較的有利でして、まあ、14MHz ぐらいまでは 100W 出せるんですけども、まあ、ちょっとインターフェアありましたけど、パソコンの画面に、ちょっとしましまが出たりしますので、一応100は出すことなく、50W で大体運用しているという状況ですかね。はい。いうような、環境でやりたいですね。やってます。うん。はい。まあ、そんな感じですね。
はい。ありがとうございます。
JA3JND クロエと言います。ハンドルは CHLOE で売ってます。よく88と打たれて、YL さんと間違われますが、オスタンです。ハムのラジオ
引き続きアンテナの立て方ということで送り出します。今度はね、一軒家での、ね、アンテナ設置ということでお送りしたいと思います。はい、じゃあまず私ということで、はい、まあ、もう一般的な持ち家で、まあ、屋上、まあ、平べったい屋上が今ありますんでね、
はい、
ルーフタワーを設置してそこにアンテナ上げてるというのがメインですね。
はい
はい、以前屋根がね、平べったくじゃなくて普通の瓦というかスレートの屋根だったんで、まあ、その時にルーフタワーつけてましたんでね、
はい、
それをそのまま持っていたという感じなんですけど、
ね、その時からあるんですね。
そうです、そうです。ルーフタワーもずっとそのまま使ってますね。
はい、
はい、で、まあ、一応屋根の上がね、平面になりましたんでね、うん、まあ、非常に上げやすくなりました、実は。で、まあ、そのルーフタワーをとにかく屋根の、その全体の真ん中に置けましてですね、うん、で、まあ、4方向に張ってるかな、そういう感じですね。
で、アンカーはどうなってるんでしょう。
アンカーはね、実は家建てるときに、はい、アンカーになる、いわゆるアンテナのね、ユニットみたいなのがあるんですよ。その屋根の上に建てるやつがね、普通のテレビのアンテナとか建てる分なんですけどね、それを何箇所か、もう普通だいたい一つか二つなんですけどね、なんか知らんけど8本ぐらい建てるんですけど、実は。はい、それ立てましてね、でそこに貼ってます。だからあまりアンカーをどっかに打ち込むという形じゃなくて、そのアンテナポールがね、ど真ん中のルーフタワーに対して、はい、まあ、4方向以上何方向かに、ね、置いてあるんでね、そこに、貼ってあるというところですね。
強度的には問題ないんですか。
特に問題ないです。
テレビアンテナだとちょっと軽めですけど、ルーフタワーだと重くなりますよ ね。
いやいや、そのテレビアンテナって結構ね、49ミリ の、
はいはい、
パイプですね、あのぐらいの太さがありましてね、結構ごついです。
ああ、そういうことですね。
はいはい、テレビのアンテナとか立てるんですけども、はい、普通はね、
はい、
でそれでも十分すぎるほどの強度がありましてね。
もしかしたら捨てなしでそのままテレビの場合はちょっと立てちゃうかもしれないですね。
捨ては全くいらないんですよ、普通のテレビとアンテナとかから、まあ、今でいうパラボロとかね、
うんうん、
衛星のパラボロとか、はいはいはい、そういうのはもうすぐつけれるやつなんでね、それを使ってます。
はい、
はい、だからまあ割と楽になりましたですね。
そうですね、屋上だと楽ですね。う
ん、うん、はい、まあ、友達とかによく聞くんですけども、まあ、やっぱり家を建てるというね、そういう機会があればですね、うん、アンテナの、まあ、真ん中にどういうふうにしてルーフターを置くかと、それからやっぱり4方向のステーの先ですね、
うん、
それをつけるなんか固定できるところをね、もう設計段階から入れていくというのがやっぱり、うん、
いいですよね、
絡めかなと思いますね。
いいんですけど、大体建築屋さんは嫌いますよね、アンテナアンテナ設置はね。
はい、はい、はい、という感じですね。
はい、
ですから、まあ普通なのよく上げてる真ん中に、まあタワーいう方じゃないですけどね、丸フタワーにから4方向にステを張ってるという感じですね。
はい、
はい、まあそれでまあ固定してますよ。まあそれがメインのローテーターつけてるまあ HF のアンテナなんですけどもね、
うん、
まあ2L のアンテナ上げてますけれども、でその他に4、5本あるかな、2m43 の1200とかね、
はい、
それから2m43 のやつとかね、 ちょっとAPRS やってたり、あるいはこれやってますんでね。うん、そういうのが4、5本立ったんですよ、まだ。
ああ、じゃあそのポールをうまく利用して立ってるわけですね。
そうです。だからポールにアンテナが立ってるのと、うん、それからそれがステイの先っちょになってると。感じですね。
うんうん、同軸の引き込みはなんか特別に線引っ張ったんだ。
ね、これもね、実は家建てるときに、はい、普通は部屋の割と上の方に、うん、エアコンの穴開けますよね。
はい、
それを部屋の下の方にね、無線機置くであろうところの横に2つほど穴開けてもらいましてね。
あ、
で、うん、エアコンの穴のダクトみたいなのをつけてもらったんですよ。
はい、
うん、だからそれ、だからもう専用の口をつけたという感じですね。ただね、やっぱりね、穴だけなんで、はい、出口のとこですね。はい、これちょっとまあ、エアコンの雨よけ雲かな、
はい。
そういう風なものをちょっとつけてますね。雨がそこから入ってくると、家の中に入ってきますので。
雨とあと外気が入るから、冷気とか、ね、暖気とか入ってきちゃいますね。
そうですね。はい。
そこは、
まあ、そこはちょっと塞いでるという感じで。まあ、まあ、蓋をしてるという感じですけれどもね。
はい。はい、
うん、まあ、そんな感じですね。あと、アースはですね、基本的にはそんなには取ってないです。はい、アンテナ自体が、ビームと、それから、普通の GP なんで、うん、きっちりと、アースはあんまり取ってないです。うん、途中になる平息つけてて、そこから、地面にね、エアコンの、銅のアースもありますよね。
はいはい、
あれ2、3本打ち込んでましてね、それを下から上に上げてるという感じですね。
うん、
そんな感じですかね。
そうそう、う
ん、あと、インターフェアの関係なんですけれども、まあ、人様には、お隣にはかけてないのは、もう、まあ、もともとね、500W 新線の時から、周りに調査しないといけないんで、それをやってるところ、全く入らないですよね。
おー、
うん、まあ、最近ケーブルテレビなんで、はい、普通のアンテナを使ってる方少なくなりましたし、で、周波数もね、もう UH2A なんでね、
はい、
そんなに苦労はしなかったですね。
うん、
うん、その代わり逆に、ね、自分のところにインターフェアが入るんですよ。まあ皆さんもご存知だと思うんですけど、
はい、
最近パソコンの USB のケーブルなんてそこら辺始まってるんでね。
はい、
で、それにまあパチンコは結構あちゃこちゃついてるんですけども、
はい、
その時はいいんですけどもね、やっぱりパソコンを動かしたり、
はい、
無線機を動かすとね、ケーブルの場所が変わるんですよね。そうするとインターフェアがまた入るんですよ。いたちごっこですね、これ。
そうですね。
はい、まあそんな感じです、ね。
わかりました。
はい。まあそんな感じになっております。はい。はい、次に、桑田さんいかがですか？
はい。ですね、私の方、今は、こちら、柏の方は、うん、屋根の上のアンテナが上げられなくなってしまってですね、その前はテレビのアンテナの上に、GP のアンテナと V 型の、HF の7から、721、28の一般的な V 型アンテナっていうのを上げてたんですけれども、アンテナが上げられなくなってしまって、今はベランダの端っこの方にですね、GP アンテナと、あとはテレビのディッシュですね、衛星用のアンテナと、テレビの V、あ、V じゃない、UHF のアンテナを、キラキラポールっていう、物干しのありますよね、4メーターぐらいのやつを買ってきて、ベランダの端っこに置いて、それを、足場パイプでベランダのガイドっていうか安全用のベランダのこう、枠がありますよね、
はい、
手すりみたいなのが、
はい、
そこに斜めにこうキラキラポールを支えるように、なんとかこう
上
と
下で肩に押し付けるような感じになってる。
そうですね、前HF のアンテナも上げてたことあったんですけれども、うん、バーチカルアンテナ上げてたことあったんですけど、風で倒れたことがあって、
うんうん、
それを避けるために、斜めに補強して、あとは、縦のラインは、物干し竿を立てるためのものがベランダについてるんですね。
うん、
でそこに、キラキラポールをはわせて、傷がつかないように頑張って、ゴムで巻いて、足場パイプの留め金で、
はい、
縦のラインは閉じ、止めて、
はい、
で、斜めに補強して、ベランダ壊れないように、風に耐えれるようにね、やってます。はい、GP なんでそんなに、すごい影響はないと思うんですけど、BSCS のディッシュとかもあるんで、
うん、
ちょっとそれが動くと、見えなくなっちゃうことがあるんで、
そうですね、
それを避けるために 補強はしています。で、ステー自体は取ってないです。ステーっていうか、ワイヤーのステーは取ってなくて、うん、もうそれで GP と、テレビのアンテナはもうそれで済ませてるという感じですね。うん、で、HF のアンテナはもう上げてないんで、もう残念ながら、エアコンの室外機の上にマグネットの機台を置いて、もうホイップを一応置いてありますけど、はいはい、ほぼ入んないですね。まあ、SDR の、 実験の時とかに、たまにつなぐんですけど、ほとんど役に立たないようなアンテナになってまして、
大変ですね。
メインの運用はもうリモートでやってるというのが、今のこの柏の、今日、状況ですね。で、まあ、そのキラキラポールの上に上げた GP でも、それなりに、まあ、VU なんてね、はい、あれなんですけど、詰めたメインで FT8 と聞いてるんですけど、とりあえずは e スポとか出ると、BV とか、沖縄とか、その辺も、うん、見えることがありますんで、まあ、まあ、遊べるかなっていう感じですね。
高さ何メートルぐらいになるんですか、その GP は。
2階のベランダの上に4メーターのポールなんで、まあ、7、8メートルぐらいですかね。ただ、ここ、場所がですね、はい、丘の上なんですよ。
あ、いいですね。
建物があるところ自体が、はい、なので、まあ、無線をやるっていうこともあって丘の上の場所を選んだんですけどまあそれもあってまあまあそうですね、東北の方、北の秋田とかその辺のビッグガンなんでしょうね、うん、FT8 で見えてたりとかするんで、うん、アンテナこれでも 3,4 メートル下がってしまったんでちょっと前よりは見えなくなったと思うんですけど、うん、それでもまあ遊べるかなぐらいの感じで、使えてますね、
はい、
あとはまあ、HF とかは別のところにリモートのシャックがあってそちらの方、タワーが立ってるんで あんまり皆さんの参考には立たならない感じだと思うんですけどまあそちらの方で、ビームアンテナを振って、遊んでるというような感じですかね、
うん、同軸の引く込みは
同軸はですね、柏の方は、エアコンのところとか、もうエアコンがついちゃってるんで、
はい、
もう同軸、まあ、数本あるんですけど、もう、欄間じゃないですけど、上にちっちゃな小窓があるんですよね。
ああ、はいはい、欄間窓みたいな。
そこを通して、あとは雨が吹き込まないように、目張りして使ってます。
はい苦労してますね、じゃあね。
まあ、今のところ雨吹き込んだことはないんで、うん、いいんですけど、まあ、ちょっと、いまいちだよね。
そうですね。
最後に、
はい、
ディレクター、
ディレクター、はい。ディレクターは、まあ、普通の一軒家で、私のところも実は屋上がありましてですね、屋上にアンテナを設置してます。で、残念ながら、設計段階ではこんなにでっかいアンテナを立てるつもりはなかったのでルーフタワーの計画が全くなくてですね屋上に出るための塔屋があるんですけどそこの壁にですねテレビアンテナ用の壁面の固定金具を使って止めてあります。
なるほど。
でそれ、まあ、壁面に2個つけて、長いパイプがつくようになってまして、ステーはそこには取ってません。そういう状態で垂直に、ポールが伸びるような、格好になってますね。今のところ3メーターのポールが上がってるんですけど、はい、でアンテナはそのポールの一番上にグランドプレーンがついててその下に HF の、ヤギとかダイポールとかいろいろ取り替えるための取り替えてるアンテナが乗っかってて、その下にワイヤーの21とか、28とかのダイポールが上がるようにしてますね。で今そこにいろんな実験するためのアンテナをくっつけたり外したりくっつけたり外したりそのポールに全て私のアンテナがまとまっているような形で今使ってます。
なるほど。
で同軸の引き込みなんですけど今回ようやく無線をこれからじっくりやるんだというのが家庭で認められまして。
あ、なるほど。猫、ね、ちゃんも
そうですが認められましてですね同軸線を通すルートを作ってもらいました。で塔屋の壁面から私の部屋に入るとこまで配管用のパイプを通してありましてその中を同軸通せばいいような仕組みに今なってます。
なるほど。
で、部屋に入ったところから天井を通ってあの無線機の後ろまで同軸が流れるように今作ってありまして、そのパイプは8本埋めてもらったんですよ。
結構ありますね。
ありますね。で、そのうち今5本に同軸ケーブルが入ってます、うん、はい。でアースはですね、アースはもともとここには引っ張れなかったので、アースが必要なアンテナの場合はカウンターポイズを引っ張るようにしてます。ですから、あの先ほどの森林さんの話じゃないですけど、屋上がそのカウンターポイズで線でごちゃごちゃいっぱいになってるっていう状態も、時々あります。
なるほど。
実験するときによっては時々あります。
屋上はあのアースが張るわけですね、は
い、そうです。オース線がビロビロビロビロってで勝手にあのその辺、うん、渦巻いてるんですごい状態にはなってます。はい、はい、まあ、そういう状態であのアースが取れてます、
うん、
であとあのインターフェアですね。テレビアンテナがやっぱり屋上の塔屋の反対側にちょうど対角線の向こう側についてるんですけど、そこのアンプにですね430の電波が入ると直接アンプ叩いちゃうんですよ。
あらら
、テレビが映んなくなっちゃうんですよ。でいろいろハイパスフィルターとかいろいろやってみたんですけどダメで、
うん、
と今新しいアンプにしてからは430はワッチだけと送信をしないようになってます。残念ながら、
うん、
まあ、そういう状態ですね。
だから衛星の時もあれ、ツーメーターと430使う時は大変ですね、
はい、その時はあの430受信でツーメーター送信のものにしないといけないということになってます。
あ、そうか、受信なら大丈夫
です、ね、はい、受信なら大丈夫なんで、うん、まあ、そういう状態で、あとはインターフェアはあの先ほど三橋さんが言ったように USB に入るんですよ。
やっぱりそうですか。
で、USB ワイヤーのキーボードとかワイヤーのどのマウスにしてたんですけど、うん、それは全部ワイヤレスにしました、
うん、それは必須ですよね、
はい、ワイヤレスにしました、
うん、まあ、最近マウスとか、ね、キーボード結構 Bluetooth 対応できるんで、それが便利ですよね。
そうですね、
うん、
まあ、そんな感じでアンテナ上げてます、
うん、はい、ありがとうございました。 83.7 Radio Narita。では引き続きアンテナの立て方ということで、ではタワーを植えている方ということで、まずジェフさん LG 小松さんいかがですか。
あ、はい、じゃあ再びタワーの方の話ということで、まあ、あまりこう、ね、一般的な参考にならない話になってしまうので申し訳ないんですけど、うち実家とあと別にあのシャックリモートシャックの方タワーが上がってまして、まあ、実家の方はですね、あの震災前に建てたタワーなんでほぼ使ったことがないというかね、
うん、
震災、まあ、2011年 の, あの震災の前に建てて結局その前だから2010年の12月に、ね、建てたんですよ、
はい、
なので実質、数ヶ月
3ヶ月ですね、
そうですね。あのただ前半と一応送信したかなどうだったかなというような感じで、まあ、そんなんで、タワーを、上げてました。同軸の引き込みに関してはあの、まあ、母屋がねあの実家の方は古い家だったんで壁にもう穴を開けてしまって、そこから頑張って何本もねあの通しました。まあ、ほぼ屋根裏につながるところに壁に穴開けて、雨が吹き込まないようにやっぱエルボみたいなプラスチックのカバーをつけて、頑張って引き込んで、やってたんで、あとはあのシャックも天井に穴を開けて、まあ、下に引き込むようなところに穴を開けたんでね、天井裏に、駆動軸を仮止めしてシャックまで引き込んでたという、そんな感じで、ね、やってました、そんなところですかね。
はい、では最後に JJ1 の ITH リオさんいかがですか。
はい、トリになりましたけど、那須のシャックの環境を申し上げますと、ね、山の中腹なんですね、海抜700メートルのところがあるんですが、アンテナはですね、ルソーさんのクランクアップのタワーを上げてます。で、トップまで伸ばして タワーだけで22メーターですね。で縮めると約10メーターで4段のクランクアップになってます。これを部屋から、電動でリモートで動かしてるんですが、そこにですねアンテナのトップから3メーターパイプが伸びてましてですね、はい、そのトップにヘックスビームが上がってます、
うん、
でこれで、14メガから、50メガまで動作する感じですかね、うん、で回転半径が 3.5 メーターぐらいなんで、大丈夫かなと思ってたんですが、最近アンテナを変えようとするとですね、うん、どうも回転半径の関係で周りの木を1本2本切らないとですね、下へ下ろすときに木に引っかかりそうだということが分かりましてですね、うん、アンテナを考えて、変えることを考えてるんですが、どうも先に木を2本ぐらい切らないと、
うん、
回転半径が十分にクリアできない。でもかろうじてクリアはしてるんですが、ちょっと風吹いた時の安全係数を見るとですね、もうちょっと切らないと空間が生まれないかなという感じでですね、うん、まあこれは切っちゃえばいい話なんで、ということですね。でアンテナの工事そのものは基本的に全部業者に任せました、
はい、
穴掘りから基礎のタワーをコンクリートで固める作業ですね、
うん、
あとタワーをですね、業者さんが組み立てた後、トレーラーに積んできてですねクレーンで、吊り上げて台座に固定するという方法でやっていただきました、
はい、
本人は見てるだけということですねで失敗談はそのアンテナを立てる前にですね、はい、木をもうちょっと切っとけばよかったかなとその以前にも6本ぐらい切ったんですけどね、
うん、
それ足りると思ったらもうちょっとやっぱり大きなアンテナが欲しくなるんですよね、うん、エレメントの長いやつが、
はいはいはい、
それをやろうとすると回転半径がどうしても大きくなるんで、
うん、
今年ぐらいは木を2本切ろうかなというふうに思ってます。で引き込みのところの工夫が一つありましてですね、
はい、
尺が2階にあるんですが2階の窓のサッシの片側のガラスをですね、
はい、
アルミの板に変えましてですねそこに穴を8個開けましてそこに M 型の貫通型のコネクタありますよね、
はい、
外にも内側にも M 型のメスが出てるやつ、
うん、
あれを8個をくっつけましてですね、
はい、
外に配線すれば中身でつながるという格好で、
うん、
その壁に穴開けずに同軸を引き込めるという形にしました。これで雨風入ってくることもなくですね、
うん、
これはいいなという感じに便利に使ってます。
その外側の窓にアクセスするのはどっかはしごとか必要になるんですか？
はしごで登っていって、はい、同軸刺します。
ああそういうことですね、
はい
はい、
でもこれが、まあ壁に穴開かないんで、水漏れとか雨風の心配はないよねというところではあります。
内側はあれですか、そのまま普通に外せるんですか？
外せます。
あ、じゃあ雷の時とかは安心ですね。
もう内側で外せるんで。
そうですね、
はい、まあ、どっちみちねケーブルに落っこったらどうしようもないかもしれないですけどまあまあ大丈夫かなという感じではあります、
うん、
でそこまでやってもね やっぱり USB には入りましたねでうちも Bluetooth の、キーボードと、マウスに変えて今問題なく動いてますね、うん、
はい、
あと近所は結構離れてるんで、インターフェア調べましたけど全くないということで、フルにキロワット出してもインターフェアは出てないという状態になってますね。
いいですね、うん、はい、
ありがとうございました。
はい、では今日は、ね、お便りご紹介したいと思います。 J1IHU 高橋さんからいただきました。
ありがとうございます。
第1級陸上無線技術士に合格しました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。ハモのラジオの皆様、いつも楽しく、そしてハモライフのためになる放送ありがとうございます。8月10日の放送でメールを読んでいただきました J1IHU 高橋です。7月27日の視覚に挑戦のコーナーを拝聴し、 第1級陸上無線技師に挑戦してみようと思い立ちました、はい、1月の20日21日に試験を受験し、2月13日に無事合格の知らせをいただきました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。木番組が受験のきっかけとなりましたこと、心より感謝申し上げます。ありがとうございます。ありがとうございます。試験会場では多くの方が受験されていて驚きました、うん、若い方や女性も多く、うん、無線の世界がこれからさらに広がっていくのではと感じました、はい、これからも欠かさず拝聴いたします。皆様どうぞお元気で楽しい放送を続けてください。ありがとうございました。ということでいただきました、はい、本当おめでとうございます。
7月で1月ですから、6ヶ月ですね。
そうですね、
はい、半年で合格されたんです
ね。そうですね、もう かなり詰め込んで、
そうだと思います、
6ヶ月の間でね、勉強これ大変だと思いますけれども ね、はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、ありがとうございました。
リアル講習会で上級ハムの仲間入り、 QCQ の二山講習会は国家試験を受けずに免許が取得できる養成課程です。法令で定められた授業46時間と歩行修了試験まで10日間かけて行います。 QCQ 企画はリアル講習会形式の二山養成課程を2026年1月から開催します。授業のすべてを対面の講習会形式で行っているのは QCQ だけ。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、今日の番組いかがでしたでしょうか、はい、アンテナの立て方ということでね、はい、以前ねずっとアンテナの話ばっかりしてたんですけども、うん、みんなでね話してると、はたとあれアンテナってどうやって立ててるんかってあまり放送したことなかったねという話がね、はい、ありましたね。今日のお話にしました、
はい、インターフェアが苦労しそうですね、皆さんね。
インターフェアはまあ出力大きくても 50W ぐらいでも永遠の悩みですね。
そうですね、うん、
あれは再現しないのが厄介で、うん、ちょっと条件が違うと止まったり動か出たりっていうのがあるんで、
ありますね、うん、安心してね、あ OK と思ったらダメだったってやつが ね、 よくありますね。
もうとにかくコアを入れるしかないとかいろんなことがありますけどまあそれでも私みたいに、
まあ、結局はそのインタ自分が受けるインターフェアですよね、はい、自分で自分を苦しめ
る、まあ、そうですね、自分も、ね、使えないとね、
そうですね
特にパソコンのケーブルですよね、これって結構動きますんでね、はい、固定できないんで大変ですね。
大変ですね、うん、
どうしてもあと映像伝送ですよね、画面のディスプレイケーブルはどうしてもこれ無線にならないのでそこに飛び込まれると頑張ってパチンコをするしかないというようなところがあったり、あと意外と無線機を制御するためのケーブルに乗っちゃったりするんですよねそれはもうなんか堂々巡りで、
はいはいはい、
FT8 を止めたいのにそのせいに乗ってるせいで止まらないとかですね、そういうのをよくやりましたので、うん、はい、まあ、まあ、アンテナの立て方の話からインターフェアの話になっちゃいますけど、そういうのも含めて、設備の設置っていうところがやっぱり工夫をいっぱいしないといけないなということが今日の放送で改めて分かったなというのが今日の勉強です。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞ気軽にお便りを送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見、ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でもお寄せください。お便りの先は ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net、こちらの方にお送りください。またホームページにありますメールフォームからもお送りいただけますので、そちらの方も ご活用ください。今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と
JR2KHB 須田と。
JS2AZ と森林と
JF7ELG 小畑と
JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
セブンティースリー、さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。